どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のねテーマは増税しなくても財源は作れますということで、まあ結構ねずっと僕が言ってきた話なんだけれど、ちょっと改めて取り上げたいなって思うんですね。できっかけとしては、僕自分の Facebook ってほとんど更新してないんですよ。まあただそこに存在しているっていうね、まあそんな感じで、まあでもそういう方って結構多いんじゃないかなと思うんですよね。なんか友達に誕生日の時だけこう友達から誕生日の時だけ連絡が来るみたいなね、そのタイムラインに誕生日おめでとうって並ぶみたいなね、まさに僕もそんな感じで、まあせめてそのプレスリリースとかね、自分がやってることぐらいはね定期的に、報告しようかなと思いつつも、いつもほったらかしなんですよね。で、まあそんな自分のアカウントを見た時に、2023年の5月に増税しなくても財源は作れますっていう投稿をしてるんですよ。で、これを見た時に、ああそうだったなって思い出してね、これはきっかけはね何だったかわからないんだけれど、まあ増税しなきゃ財源がないみたいなことを多分誰かが言ってたんでしょうね。政治家の方でしょう、おそらくね。で、本当に頭にきて、ざーっとテキストを書いて X に投稿したと。で、それだけじゃ収まらなくて Facebook にも転載したっていうね。いつも僕は Facebook 使ってないけど、まああまりにも多分頭に来たからでしょうね。転載したっていう感じなんですよね。だからまあ僕は少なくとも2年前、まあ2年前どころじゃないけど何年も前からね、増税なんかしなくたって財源は作れるんだってことはずっと言ってきたんだけれど、その2年前の投稿、2023年、まあ Facebook だと5月17日かな、に投稿したものをちょっとね、一部で読み上げさせてほしいんです。予算がないと増税をほのめかす日本政府ですが、いい加減にしてほしいですね。増税しなくてもできることはあります。解説します。選挙の一票、イコール高齢者のためにやっている政治を即座にやめることです。高齢者のためではなく、高齢者を含めた日本国民全員のための政治をすれば、現状の偏った予算配分はかなり改善されます。2022年は社会保障費だけで年間131兆円です。それ以外の予算は107兆円ですが、その107兆円の中から35兆円以上が社会保障費に回っているといういびつさ。131兆円をなんとか捻出しているのは相対的に資産の少ない現役世代です。131兆円が使われる先は相対的に資産の多い高齢者に対してです。どう考えても偏っています。例えば資産がたくさんあって所得がない高齢者に理論上年金は必要ありません。それを補足するためにマイナンバーがあるんですが、活用されていないのが残念です。資産家高齢者に年金カットを伝えると、払ったのにリターンがないのかと怒り出す人もいるかもしれません。でも払ってもリターンがないものなんて、国の制度では他にもあります。例えば健康な若者が払った健康保険料は病院に行かないのでリターンはありません。本質だけを見て政策を考えれば間違いなく偏りは改善します。それをやらずしての増税は真っ向から反対しましょう。愚痴を言っても変わりません。批判をしても変わりません。論理立てて反対をしましょう。民意が沸騰すればそう簡単に増税はできません。選挙の一票のために現役世代がめちゃくちゃ搾取されているのはおかしいです。ということで、まあこの後もね、淡々と続くわけですが、皆さんどうでしょうか。まあこれはね、2023年5月に投稿された内容で、まあまあまだまだね、今と比べると荒っぽいところ、荒さが目立つところとかもあるんですよね。でも聞いていただいて分かる通り、根本みたいなものは変わってなくてね、増税しなくても財源作れますよと、この国にはやれることっていうのがまだまだたくさんありますよということを言っているわけです。で、まあ増税しなくても財源は作れるっていうその内容ね、方法みたいなものは、まあなんとかね、一般放送、通常放送で参院選前までにまとめたいなとは思っててるんですけど、まあ一つは国債を発行することだったり、一つは支出を減らすことですよね。そして一つは今日というか、まあ2年前に語っていたこの話だよね、偏りをなくすっていうことですね。 当然ね、税金は払わなきゃいけないし、社会保険料というのも現役世代が負担をしなきゃいけないけど、その金額なんですよ。金額っていうのはもっともっと考える余地っていうのはあって、偏ってる部分、払わなくてもいい人が払ってる部分もあれば、その逆もしかりということだと思います。で、この2年前に言った内容が、じゃあ2年経った今、どう展開されてきたかなと、考えたくなるわけです。皆さんはどう感じますか？増税をしなくても予算は作れますよ。財源は作れますよっていうこの話。こういうことやればいいじゃないかっていうことがね。アラサーは目立つけど2年前の大河内は書いてるわけですよ。2年経った今、それが実行されてきたのかっていうね。残念ながら、一歩も進んでないんじゃない？ってね、いう人もいるかもしれないですね。で、僕も、これを久しぶりにね、たまたま読んで思ったのは、全然進んでないな。同じことを今も言わなきゃいけないんだなってね、思ったんですよ。ただ一方でね、政府側としては進んでないのかもしれないけれど、この話が通じる人っていうのは確実に増えたんだろうなって思いました。そこに、非常にね、非常に小さいかもしれないけれど、希望の光っていうのを感じたなと。増税しなくても財源作れますよって、2年前と今とでは、SNS に放つ言葉としてはだいぶ意味合いが違う気がするんですよね。2年前だとちょっと何言ってるか分かんないんですけどっていうね、何を突然言い出したんですかっていうね、そんな感じかもしれない。けれど今だと、参院選もあるしね、増税しなくたって財源は作れるよっていうこの一言には、そうだよねって言ってくれる人結構いるんじゃないかなと思います。少なくともボイシーのリスナーさんには多いんじゃないかなって思うんですよね。でも SNS でもだいぶ増えたかなっていう、理解は二分してるというか、知識は分断されているというかね、リテラシー格差っていうのも含めてなんだけれど、でも理解できる人っていうのは非常に多くなったなと思います。で、それは僕の功績でも何でもなくて、もちろんね、僕が2年間一定の努力をしてきたから、それで知識が少し広まったっていうのもあるんだけれど、知識を受け取った人がさらに広めてっていうのを各個人が繰り返してきたから、そして各個人が努力をしたからだと思うんですよね。メディアでは、大手メディアでは、未だにね、やっぱりこのあたりっていうのはあんまり多くは語られないんだけど、とはいえ、ゼロではなくなってきた気もするしね。日本全体少しずつ、もっと早く変わらないとね、間に合わないんだけど、いろんな意味でね。でも少しずつ変わってきたかなと思いました。2年ぶりにね、この記事というか、殴り書きみたいなものをね、たまたま読んで、ファーストインプレッションは全然変わってないじゃん。一歩も進んでないよ。日本何やってんだって思ったんだけれど、でもよくよく考えると少しずつ進んでることを噛み締めることができてね、よかったかなと。参院選のみならずね、今後の選挙でおそらく、向こう10年20年30年ずーっと議論になるであろうというか、争点になるであろうことは歳入と歳出なんですよね。いかに収入を増やし、いかに支出を減らし、そしてそれをどうこの高齢化社会で社会保障費を最適化していくか、とにかくこの歳入歳出、社会保障、そして税金、国債などなどみたいなね、このあたりっていうのは争点なんですよ。だからそこから逃げてる人っていうのはお話にならないですし、その議論っていうのができない人もお話にならないし、ここについて僕より勉強不足の人っていうのもやっぱり政治家として話にならないと思うんだよね。なので、そのあたりは今後ね、参院選だけではなくて選んでいく側としてはね、しっかりとある程度の理解っていうのはしてね、そして判断はしていってほしいなと思います。だからまずはね、現状の日本においては増税しなくても何とでもなるというのが僕の意見なので、 まあ、増税を少しでも推進するような政党っていうのは、まあ、政党とか個人っていうのは押すことは全くできないですね。ただそれは2025年7月、今日は15日ですか、現在の話で、未来に向けてはどうなるかはわからないですけどね、増税しなくてはもう何ともならないっていう日も来るのかもしれない。だからまあそれはね、日々変わっていくので、今後も僕がね、アップデートをして発信をしていくので、一緒にね、学んでいってほしいなと思います。まだね、本当にやれることはたくさんありますよね。2年前に僕が殴り書きしたことですらできてないわけですから、まあ今回ね、まあ減税選挙なんていうふうになったんだけれど、まあそれは民意が沸騰して、まあそこで話をするしか、そこで演説をするしかなくなったっていうね、まあそういう展開なんだけれど、でもその本質みたいなところは全然違って、まあ、当然ね、政治家の方々っていうのは減税を叫ばなければ勝てないかもしれない。その手取りを減らす、手取りを減らしちゃダメだ。手取りを増やすっていうね、ことを言わなければ戦いにならないって、まあそういうポジショントークみたいなところもあるのかもしれないけれど、でも、ポジショントークだけしている人もいれば、本気で考えている人もいて、本気で考えている人たちの、こうね、声に耳を傾けて僕たちは一票を投じていきたい。まあ、そこをこう識別する目っていうのはね、まあ、こっちにリテラシーがないとなかなか難しいし、時間もかかるんだけれど、なんとかね、なんとか考えてない人を国会に送り込まず、しっかりと考えている人を国会に送り込めるようにね、僕らが努力をするしかないのかなと思います。まあ、パッと見ではわかんないからね。減税できるっていうね、減税したいっていうのは口だけでは何とでも言えるんですよ。じゃあそのロジカルな設計図ってあるんですかっていうね、その設計図を持ってる人ね、そこに投票をしていきましょう。難しいよね。でもまあ僕もいろいろと発信していきましたし、してきましたし、これからもしていきますからね、まあ、なんとか参考にしていただけたらなと思います。収入を増やすだけ、歳入を増やすだけが予算を増やすっていうね、ことではないですからね。支出を減らすことも予算を増やすことだし、国債を発行することも予算を増やすことだし。まあ増税なんてね、別にしなくても、まだまだ予算配分なんていうのはいくらでも考えられますからね、この国はね。だからまあ現役世代の社会保障費、社会保険料の負担っていうのをまあなんとかね、下げつつ、でも予算も最適化していくと、歳入と歳出を最適化していくと、まあ、ここに、こうね、気合を入れて挑んでくれる方っていうのを僕はね、推したいなと思っています。それはね、まあたまたま僕が詳しい分野だっていうのもあるんだけれど、そしてこっちもたまたまなんだけれど、ここが今日本にとって一番と言っていい、論点の一つなんですよね。まあ、他にもね、自分にはこういう思いがあって、こういうことを実現してくれる人を推したい。まあそれでいいんだと思います。投票っていうのはね。でも見誤らないようにしてください。やっぱりね、口だけなら何とでも言えますから。口だけなら何とでも言える。本当にこの人を国会に送り込んだらやってくれるんだろうかっていうのをね、なんとかね、なんとか見極めて投票をしていきましょう。皆さんの一票検討を祈ります。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。